せーの、番外フューチャードリーム配信第91号になるんですね。90台突破です。4月26日配信第91号の番外フューチャードリームとなりました。今日も一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
私さ、いつも番組にスタジオに来るとき、私の方が早いことがだいたい9割5分型なんですよ。今日麻生さん早く来てたからびっくりした。
ちょっとね、頼まれたことがあって、ちょっとまあやらなきゃいけないことがありまして収録をしておりました、
はい、あ、なんかもう仕事してるって思って、いつ来たんだろうって、いつもより1時間ぐらい早く来たんじゃない。
ちょっと読んでる時に、こうなんか左側にこう人影が映ったんで、あ、今入ってこられたら困るなと思ったから、ちょっとメッセージ送ったら気づいてくれてね、スタジオに入ってこなかったからよかった
んですけど、メッセージ、
うん、ちょっと入ってこないでっていう風にジェスチャーしたんですよ。
本当知らない。
あ、本当、じゃあ見た瞬間に聞き聞かせ入んなかった
の。そう、聞き聞かせたの、うん、
俺のメッセージを受け取ったのかと思った、
うんうん、あ、今喋ってる、今入ったらダメだなって、こう珍しいでしょ、人並みの判断
っていうか、俺のジェスチャー見てないっていうのが問題だよね、やっぱりな見てないってことだ。なるほど。
入った途端に、あ、麻生さん喋ってるな、じゃあ入んない方がいいなって、こう見た瞬間に分かったから、
うんうん、
こう人並みの判断力があるでしょ私。
でも見てないっていうのが問題だよね、やっぱり
そう、じゃあじーっと見てればよかった。
そうそうそう、
それもまた、
まあ、でも収録な、邪魔になってないからいいです別に、
うん、うまくできましたか収録は。
そうですね、できました、はい
今日表の放送で、まあ、あの HBC、 元ね HBC で働いていらっしゃった関博則さんが、まあ、今ロサンゼルスにいらっしゃるっていう話をしたんですが、まあ、それに対してね、ちょっと反応がありまして、表の放送にもメッセージをくださいました。ラジオネームエルガさん、今日の放送で現在ロサンゼルスで活躍中の元 HBC の関さんの話がありましたが、ロサンゼルスラーメンというのが何とも驚きでした。関さんお元気よ、ごめんなさい、関さんお元気そうで何よりです。今度私の部屋の押し入れを整理したら、昔 HBC 旭川放送局でスタジオ見学に行った時に撮らせてもらった関さんや川口博美さんと一緒に写っている写真、今度機会見つけてお見せしますって。
懐かしい写真よね。
懐かしい写真持ってるからお見せします、
うん、見てみたいね。
そういう部分も昔のね、写真撮ってもらったっていう思い出があるから、なおかつ今の活動がびっくりしているっていうメッセージをいただいてますよ。
うん、まあ、の HBC で働いていたっていうかHBC のアナウンサーとしてご活躍されていたもう関、もうベテランのアナウンサーなんですけども、あの今ね TJS というラジオ局で頑張ってるんですね。でその今ロサンゼルスで、その関の情報によると、ラーメンブーム、空前のラーメンブームなんですって。
日本のラーメンが
そう
ね、受けていると。
もともと西海岸のロサンゼルスには戦前から多くの中国人や日本人が移民してきたので、うん、ラーメンの歴史ってのは長いんですってね、
うんうん、
ただごく普通の醤油ラーメン、これまでは中華そば一般的だったんだけども、10年ほどくらい前から日本の流れを組んで豚骨ラーメンを作る店が徐々に増えていったと、
うんうんうん、
それでこう要はこだわる店が人気が出て増えていったっていうことなんでしょうね、
うん、
で続々ここ最近日本の人気店が、まあ、表の放送でも言いましたけれども、うん、例えば旭川だったら三等家とかね、
うん、
札幌手入れだったら早手丸とか、こう人気のラーメン店が続々ロサンゼルスに出店し、しかもそこで大人気、はあ、今ロサンゼルス近郊のラーメン専門店100店以上ということで、でわざわざラスベガスに札幌のラーメンのこの空っていうのかな、僕ちょっと行ったことない、うんうんうん、空さん、
はい、
あの2年前に出店したそうなんですけども、
ね、
ロサンゼルスとラスベガスって大体、まあ、4時間ぐらい車でかかるんですけど、わざわざ車で4時間かけて食べに行くぐらい人気なんだって。
そういう人がいるってこと。
そうなんですよ、
すごいね、
すごいよね。
だってここは北海道で考えたら4時間って言ったら
稚内、
稚内、
稚内でしょうかね、まあ、普通に法定速度をちゃんと守って走っていただいたら、わかんないじゃないですかね。
わかんない、うん、稚内に何かを食べに行くような感覚だよね、
わざわざね。すごいよね。
すごいね。
で実はそんな流れの中でロサンゼルスのご当地ラーメンをやっぱあってもいいんじゃないかっていうことで、
うん、
じゃあないから作っちゃおうっていうことで、そのリスナーに ロサンゼルスらしいラーメンはないかってアイデアを募集したら、なんといろいろなユニークなアイデアが寄せられ、
うんうん、
中にやっぱりそのロサンゼルス、カリフォルニアっていうだけありますから、カリフォルニアオレンジラーメンとかねアボガドラーメンとか、いろんなユニークなアイデアがどんどんどんどんやってきて、その中で人気投票をしたと、
うん、
その結果、まあ、決まったのがトントマロサンゼルスラーメン、 LA ラーメン、トントマ、でトンっていうのが、まあ表でも言いましたけど豚骨のことで、トマトはトマがトマト、
うん、
であまり知られてないけれども、カリフォルニアというのは世界有数のトマトの大産地なんですって。うん、日本のトマト製品の輸入量が中国に次いで第2位がカリフォルニアさん、知ってました？
いや知らない、
これ知らなかったですよね、
うん、
だそれくらいトマトっていうのはもう名産なんですね。
ご当地ラーメンに持ってこいだね。
そうそう、それでついにレシピが完成し、豚骨スープに塩だれ、角切りにしたトマトがゴロゴロ入ったピンク色のスープですよラーメンがピンク色なんですよ。
おっと、
これちょっと食べてみたいね。
ね、ピンクって どんなピンクなんだろうね。
いやだからトマト色なんでしょ、トマト色のピンクなんだと思うんですけど、でトッピングがアボガドでしょ、刻みネギでしょパクチー、うん、そしてトルティーヤチップス、もうメキシカンっぽいよね、
うん、
そしてタコミート、タコスのおなじみのひき肉、だからほんのり酸味のある爽やかなサルサ風のラーメンサルサ風のラーメンっていや食べてみたいわ。
惹かれるよね。でもね、
惹かれるわ、
ね、
ロサンゼルスってねメキシカンが多いんですって。
うーん、
だからメキシコ料理が郷土料理にもなってるらしくてですね。
なるほどね。
で先月にあの郊外の競馬場で行われた日系イベントにラーメン横丁が登場して、そこで、うんうん、トントマロサンゼルスラーメン LA ラーメンが初披露された。
おっと、
でメキシコ系の人々に大人気だったということで、
やっぱ、ね、
これはいけると、
うん、
ということで、ならばこの北海道の、ね、本場北海道のラーメン店でもぜひこの LA ラーメンを作ってくれるお店はないかということで、セッキーから呼びかけがあったんですよ。
なるほどね。このラーメン横丁でこう手応えを感じて、
そうそうそう、
ならばと。
そう、もちろんロサンゼルスのご当地ラーメンはアメリカ全土にもこれから広げていくんだけども、
うん、
このラーメンの本場北海道のラーメン店でも、もう逆輸入でロサンゼルスラーメン LA ラーメンを作ってくださるお店があればレシピを送りますとセッキーが言ってるんです。
太っ腹じゃない。だってこれ
太っ腹ですよ。
普通に考えたらコストかかりそうですよね。
そうなんですよ。ではちょっと番外リスナーの方で、
はい、
ちょっとロサンゼルスLA ラーメンのレシピね、まあ、これ正直あのラーメン作ってくれる方にお募集しているんでまあ家で作るっていうのでもいいのかな、どうなのちょっと聞いてみなきゃね、まあ、できればそのラーメン店を実際に経営している方、
はい、
お知り合いにいたら、
うんうん、
ちょっと提案してみてほしいんですよ ね、
ね、
でレシピ送ってくれるっていうんで、あの悪い話じゃないですよね。
悪い話ではない。
悪い話じゃないですよね。
あの無料
ね、
でしょ、かからないんでしょ。
もしかしたらもちろんあのそれをこう広めるためにこういう条件があるかもしれないですけど、うんうん、ちょっとねロサンゼルスでこうなんですよって説明してくださいってあるかもしれないけど、
うん、
まずはその LA ラーメン興味があるということで、 LA ラーメンレシピ希望っていう方はぜひちょっと連絡ください。
どこに連絡したらいいかしら。
いやいつものレディオアットマークでいいですよ
レディオアット
マーク fmasana.com あの直接しのちゃんでもいいし
それもまた
つながってる方は僕のフェイスブック経由でもいいし、まあ、レディオアットマーク fm87.com でちょっと LA ラーメンレシピ希望と書いて、
うん、
ちょっとメッセージ欲しいんですけどね。
で
ちょっとそれを作って好評でしたっていう感想もあるといいんですけどね。
そうだよね、うん、これさ もちろんラーメン店経営されてる方はもちろん、これからあの独立したいなっていう方でもいいよ、ね、
そうですね。そうですね、レシピちょっと希望の方ちょっととりあえずメッセージください、
うん、とりあえず、
うん、
でもこういう店あっても悪
い、いやいいんじゃない、ね、なんかそのラーメンそのメニューに LA ラーメン880円だと何これって思うよね絶対ね。
これって何ですかってまずなるよね。
うん、
うん
うん、トントマラーメンなんですって
すごいね、
ピンク色のラーメン、スープがピンク色っていうだけでちょっとすごくあの避ける人もいるかもしれないけど食いつく人はいると思うんだよね。
いると思うね、
うん、
でさこうラーメンっていうこの中華系日本系のごちそうがさ国際的になっていくわけですよどんどん、
ええ、
で
電話、今度なんか電話かけてみるか、接近ね。
お
お、ちょっとこれ聞いて。
あれ、ね、時差どのくらいなんですか、ここから。
時差8時間ぐらいじゃん。10時間ぐらいあるんじゃないかな。
ってことは夜向こう。
そうだね、
そうだよね、
うん、
下手したら寝てる時間に電話かけるってこと。
そういうことになる、なりますよね。そういうことに なりますね、うん。
LA ラーメン、いやもうできたら行きます私。
16時間違うね。
16時間、
今夜の8時15分ですね。
あ、じゃあまだ大丈夫か、うん、まだ大丈夫かって。
まだ昨日の8時15分ですけど、ちょっとじゃあ今度聞いてみよう、うん。
今ねちょうどポッとメールが入ってきたんですよ。番外フューチャー宛てチャウチャウ父さんからいただきましたよ。麻生さん、しのちゃん、こんにちは。しのちゃんの詩が違う、雑誌の詩になってる、ポエムの詩です。チャウチャウ父さんです。いつもゆるく天然な放送、番外楽しく聞かせていただいております。巷ではゴールデンウィークと浮かれておりますが、麻生さん、しのちゃんはいかがお過ごしでしょうか。ゆるく天然に過ごしていますか。私は4月後半より休みなく絶賛お仕事中です。ではお仕事途中のため本日は失礼いたします。休みなしで3週目に突入で、ちょっとお疲れ気味のチャウチャウ父さんでした。仕事中でもメッセージをくださいました、チャウチャウ父さん、
うん、ありがたいですね。
ゴールデンウィークと浮かれておりますが、確かに、まあ、私たちも仕事です。1日だけ休みがあったかな私は。でもまあゴールデンウィークの前半で長くお休みを頂戴しましたので、まあ、私は他の方に比べたら、ね、少なくともチャウチャウ父さんに比べたらずっと幸せな方ですよ。いつもゆるく天然な放送、これからもね、続けていきたいところなんですけれども、
また北海道にちょっと遊びに来てほしいですよね。
本当ですよね、うん、もうなかなかねご縁が、前よりはご縁が少なくなっちゃったかもしれないけど、
うん
うん、また来てほしい。チャウチャウ父さん、チャウチャウ母さんと、チャウチャウ娘さんと来てほしいな。実は私の目の前に大きな袋、郵便物が届いておりまして、これねメッセージもいただいているんです。健太郎さん、篠さん、こんにちは。
こんにちは。
篠さん、お帰りなさい。ただいまでございます。ボンボヤジさんからです。ボンボヤジさん、先週もメッセージいただいてましたね、私に誕生日おめでとうのメッセージをリッチニーに頂戴してくれてました。ありがとう、ボンボヤジさん。今週も外出しており、番外宛てのメッセージで失礼します。月曜日に篠さん宛に貢ぎ物もとい献上品をお送りしたのですが、お手元に届きましたでしょうか。今私の手元にございます。今年の篠さんへのバースデープレゼントはモロゾフのデザートにしました。お口に優しいゼリーなので、歯医者の治療明けでも楽しめるかと思います。優しい。そう、実はその歯なんですが、2週間前、今日3日でしょ、そうだ、もう2週間、もう少しで2週間になります。2週間前に反対側の親知らずを抜いたんですよ。結局
じゃあ全部抜いたんだね。
そうです、うん、親知らずは4本全部抜いた形にはなったんですが、前回は顔が腫れてどうしようもなく、もう誰が見ても痛いねっていうような顔でした。今回は腫れはしなかったんですけど、その抜いた後に炎症を起こしてしまって、未だに痛いです。実は喋、うん、ると痛いんです、うん、今回は特に腫れてはいないので、顔は腫れていないので、痛いですって言わないと痛いんだって分かってくれない状態です。何でしたっけ、ドライソケットって聞いたことありますか。
いや、 ないですね。
歯を抜いて手とか足とか切り傷、怪我した時もかさぶたができてどんどん傷が下がっていくじゃないですか。歯の中もそうで、かさぶたっていうか、その血の塊がうまくできて、そこからこう治していくっていう力があるんですけど、何らかの都合でその血の塊ができなかったり、こう取れちゃったりすると骨がむき出しになったままの状態で痛み、激痛が走るっていう、もしかしたら私はその症状かもしれないって言われたんですよ。もう痛み止めがないと、もう生きていけないぐらいになっちゃって、実家に帰った途端にもう痛み出して、もう実はずっと向こうにいた間は痛み止めずっと飲んでたんですよね。まあ、帰ってきて少しは和らいだんですが、うん、まだ痛い状態だから、そのドライソケットっていうものなんですが、それかもしれないねって言われたんです。でその数日後また病院に行って、 見てもらったら、いやこれドライソケットじゃなくてもしかしたら顎関節症から来てる痛みかもしれないねって。
どっちかわからないんですね。
わかんないんですよね。確かにこう歯を抜いて2日3日した時に物を食べたらいつもになくこう顎の部分がカチカチ言うんですよ。くちゃくちゃっていうかカチカチって、あれおかしいなと思ったんですけど、まあ、それが始まりだったのかもしれないです。顎関節症だって、うん、どちらにしてもちゃんとした治療法っていうのがなく、痛み止めで様子を見ていくしかないっていう、まあ、どっちみち同じなんですけど、
うん、
そうなんです。実はまだ歯が治っていないしのちゃんなんですね。ボンボヤジさん、それを組んでいただいて、モロゾフのデザートゼリーということでちょっと開けてみましょうか。まだ開けてないんですよ実は。麻生さん、うまく適当につないでいただけると。
それでも冷蔵しなくて大丈夫なやつなのかね。
ゼリーだから、
ああそうか、
あの常温でもいいやつなんじゃないか。28日に消印になってて、あ、じゃあもう先週のうちに、あ、今週か、
届いてたんだね。
初めにはいただいてたんだ、うん、いやいやいや。ボンボヤジさんね、昨年までは毎年お花をいただいてました。あらー、モゾフ、私、あ、
手紙も
入ってますね。手紙も入ってる。あ、ちょっと 封されてるな。開けれるかな。あらー、メッセージカード、
あ、
バスデーメッセージカード、はい、あらあらあらあらあら、しのさん、お誕生日おめでとうございます。体調に気をつけて変わらぬ声を聞かせてください。ボンボヤージュ、
よかったですね。
嬉しいな。一義だよね、ボンボヤージュさん、
うん、
あと FM 横浜の封筒も入ってる。あ、いや、これいいの、いただいて、ボンボヤージュさん。
ステッカーかなんかですか。
そう、
へ、
これボンボヤージュさんの宝物じゃないの。大丈夫、
その集めている中の一部をくれたんじゃないですか。
あ、すごいいっぱいあるよ、ほらほら。
よかったね、
ほら、
本当だ、
あ、こういうのもあるんだ。
僕らとは違ってたくさんありますね、種類がね。
すごい、そうだね、うちらと違って、
なんかコースターみたいだね。そう、
これね、うん、かわいい。パソコンやスマートフォンで FM 横浜が聞けることをご存知ですか。
今ね、
うん、
聞きますよね、
ラジコ .jp、
ラジコチェック。
うわうわうわ、
もうぜひ大事にしてください。
麻生さんいる、これ。
いや、これしのちゃんに来たやつだから、ちゃんと、うん、
大丈夫、私全部いただいていいの。
もちろん僕に来たやつだったら無も言わさず取りますけどしのちゃんに来たやつですから、それはね。
あとね、FM 横浜の4月号のタイムテーブル、すごい、ちゃんと5月号ではなく、ちゃんと私の誕生日に合わせて4月号のタイムテーブルを。あらー、すごい、いや、宝物増えました、ありがとうございます。
まあ、誕生日の日にいなかったですけどね、
はい、誕生日休暇いただいてました。私さ、モロゾフってこう有名なお菓子屋さんでしょ、
うん、
私ずっとね、モゾロフだと思ってたの。
それってなんかロシアのコーチの名前じゃないの。
コーチだよ、ね、
分かんないけど
ミッキーのコーチだよね。あらー、ゼリーが6個入ってます、モロゾフのゼリー。
もう普通に今食べれるんでしょ、大丈夫なんでしょ。
食べる、
いやいや、いい、ぜひ、しのちゃん食べて。
スプーンないけど、スプーンないけど食べる。
どうぞ、
せっかくだから、せっかくだからいただこう。
しのちゃん、しのちゃん食べてください。
いや、麻生さん1個あげる。お裾分けする。
じゃあ、どれにしようかな。
いや、ボンボヤさん、ありがとうございます。何があるんだろう。洋梨と、桃と。
あ、俺、ちょっとパイン聞かれるから、パインいいですか。
はい、
パインじゃあいただきます、
ね、お家の片分も持ってってください、
うん、いやいや、あのボンボヤさんがせっかくねですから、ぜひね、ちゃんと、
すごい、チョコレートだって、はあ、これ、あ、これ美味しそう、
ね、ナッツみたいなのもある
ね
スプーンがあればすぐいただけたのですが、じゃあこれ家帰って
いただきますよ。帰ってからゆっくり、
はい、いただきますよ。
いただくか。
ボンベさんありがとうございます。お裾分けいただきました。
すいません、一個だけで。あとは幸せを全部頂戴いたします。あとはこれでしょ。あの先週ゲストでお越しいただいた、
そうそう、スキアス農場のね、
スキアス農場営業部長の鎌田直樹さんから、はい、でプレゼントもリスナーさんへのプレゼントもご用意してくださったと。
そうそうそう、
ねえ、すごい人から私にもいただきまして、スキアス農場の乾燥しいたけ、干ししいたけですね、干ししいたけとしいたけパウダー、
それもう本当この2つおすすめだって言ってたよ。うん、
すごい美味しさの隠し味だって。いやこ
のね、隠し味だから 何の料理でも使えるんじゃないかな。
へ、
うん、まあ、料理したことないしのちゃん分かんないかもしれないけどお湯で溶かして飲んでもいいかもしれないしのちゃんなら、しいた
け茶、
そうそう
まずはそこからいきますよ。しいたけも立派なの、大きくて、
ね、大きいよね、
大きい。いやいやいやいや、そうです、あの鎌田さん事前にね、あのしのさんの分もプレゼントありますからってメッセージくださってたんですよ。ありがとうございます。後で写真を撮ってアップさせていただきますよ。いやいやいや、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます、いつも本当にね、
うん、そう、まあ、私がいない間でもね、あのまた元気な声を聞かせてくださいとかそういうメッセージをもらって、うん、あ、私元気にやらなくちゃいけない、頑張ろうって思って、それで今日あの浮かれポンチだったの
いやでもね、リスナーさんからのねメッセージいただくと力になりますよね。
本当だよね、うん、私頑張ろうと思った。
はい、
うん、
よかったね。
うん、よかった。
うん、
うん、オチが全然ないけど、
いやそうだよ、別にしのちゃんの話は落ち着くんなくていいんだと思ったら何もこうやって世間話でそうだねって言ってればそういう喋り方だから、しのちゃんそうだな、うん、
すいません、なんか私のうはうは話で終わってしまう配信第91号、これでお開きとさせていただきます、
はい、本当に雑談ですので、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。